Hi, good morning, church.
おはようございます、皆さん。
So in today's episode of the Gospel of Mark, Jesus continues on his way to Jerusalem, where he will spend his final days on earth.
マルコの福音書で、1行目読んでおります。はい、今日のマルコの福音書9章30節からなんですけれども、この箇所ではイエスは引き続きエルサレムへと向かっています。
Knowing that his death is near, he takes his time to teach his followers more about what it means to be his disciple.
イエスが地上で最後の日々を過ごす場所です。死が近いことを知り、イエスは信者たちにイエスの弟子となるとはどういうことかをさらに深く伝えるために時間を取っています。
Our passage begins with this verse, Mark chapter 9, verse 30. Let's turn to it.
今日の箇所はマルコ9章30節からなんですけれども、そちらを見てみましょう。
Mark chapter 9, verse 30. They left that place and passed through Galilee. Jesus did not want anyone to know where they were.Because he was teaching his disciples.
マルコ9章30節。さて、一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。イエスは人に知られたくないと思われた。
Jesus made sure that they were not distracted by the work of healing and helping people in need.
イエスはこの頃、弟子たちが人を癒したりとか、困っている人を助けたり、そうすることにこの時間を取られないようにしていたんですね。
This was an intimate time to just listen to him and to deepen their understanding of spiritual things.
それは弟子たちがしっかりとこのイエスに寄り添って、それでイエスに聞いて、そして霊的な事柄の理解を深める時だったからです。
The rest of Mark chapter 9, Jesus mainly warns them against three things.
その後の九章の内容というのは主にプライド、そして排他的な考え、それから罪に対する戒め。
Right, the three things that he wants them: pride, sectarianism, and sin. Before we read the whole passage, let's pray.
ではその聖書箇所を前に、お祈りしましょう。
Lord and Heavenly Father, we thank you that we are gathered here to worship you this morning.
神様、今こうして、集められて。
Lord, we pray that you prepare our hearts to receive your word this morning.
どうか私たちの心をお備えさせてください。そしてあなたの御言葉をしっかりと聞けるようにしてください。
Help us not to be people with hearts that are hardened, but help us to have hearts that are soft, that are willing to listen to your word and to obey your word.
固くなな心ではなく、心を柔らかくしてあなたの御言葉にしっかりと心を開いていけるようにどうぞ助けてください。
I pray that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
私の口から出る言葉、そして思いがあなたの御前に喜ばれますように。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお願いします。
Amen.So our passage today is from Mark chapter 9, from verses 30 to 50.
今日の、箇所はですね、マルコの福音書9章30節から50節です。
So as I'll have Asuko-san to read the passage in Japanese only for the sake of time, and may I invite you to stand in the reading of the word.
これから聖書を読むんですけれども、お立ちになれる方はちょっと立っていただいて、それで神様へのその御言葉に対するリスペクトをお示ししましょう。ちょっとその読んでる間立っていただけますでしょうか。すごいですね。はい、では読みします、マルコの福音書9章30節からです。私の聖書ちょっと古いんですけれども、失礼します。これを読ませてください。さて、一行はそこを去ってガリラヤを通って行った。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らは これを殺す。しかし殺されて3日目の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。しかし弟子たちはその御言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。カペナウムに着いた。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。道々、誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆の信頼となり、皆に仕えるものとなりなさい。それからイエスは一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。ヨハネがイエスに言った。先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。しかしイエスは言われた。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言えるものはないのです。私たちに反対しないものは私たちの味方です。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。また私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に結わえつけられて海に投げ込まれた方がましです。もしあなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。フグの実で命に入る方が、両手揃っていてゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりは、あなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片足で命に入る方が、両足揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのなら、それは呼び出しなさい。片目で神の国に入る方が、両目揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。そこでは彼らを食らう、食う、うじは尽きることがなく、火は消えることがありません。すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。
This is the word of the Lord.
主の御言葉です。
May the Lord add his richest blessing to the reading of the word.
この主の御言葉を読むときに、祝福がありますように。
Please be seated.
どうぞお座りください。
As we read, Jesus talked about a series of different topics.
読んできてわかるように、イエスは異なる題材を使って話しました。
Before he talked about these different topics, he predicted again that he was going to die.
これを話す前に、イエスは、これから自分は、死ぬということを伝えているわけなんですね。
Yeah, so this is the second time that Jesus predicted that he was going to die.
これから死ぬっていうのも2度目、で、お伝えているのは2度目ですね。
And then after he talked about his death, there's a series of different topics, right? They seem to be unrelated at first, but the topics are connected by certain words such as fire, child, or salt.
この御言葉読んできたところ、一見関連があるようには見えませんけれども、火と火、それから子供、塩、というような言葉で 実はこの主題がつながっているんですね。
Well, this style of teaching is very typical of Jewish rabbis.
ユダヤ教の教師、ラビがよくやっていた教え方です。
I'll briefly go through these teachings, which I see as warnings against three things: pride, sectarianism, and sin.
3つの教えについて簡単に見ていきたいと思います。教えの中心はプライド、それから排他的な考え、そして罪に対する戒めです。
So let's focus on verses 33 to 37.
まず33節から37節を見ていきましょう。
Well, firstly, Jesus warns about pride and teaches that humility is an important trait for a disciple.
まずイエスはプライドを持つことを戒めてから、弟子にとって大切な資質というのは謙遜だというふうに教えます。
In verse 35, he says, If anyone would be first, he must be last of all and servant of all.
35節には、誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさいとあります。
Greatness in God's kingdom is to be a humble servant.
何が神の国で素晴らしいとされるか、それは謙遜に仕えることです。
Jesus himself showed what this could look like.
イエス様ご自身がですね、それがどういうことなのか示してくださいました。
In John chapter 13, he washed his disciples' feet.
ヨハネ13章で、イエスは弟子の足を洗ってくださいましたよね。
And this is not normally done by a rabbi for his students.
普通はですね、その教師であるラビが生徒の足を洗うことなんてしません。
And the greatest example of Jesus' humility was that he was willing to die on a cross for our sins.
イエスの謙遜を示す最たるで、それは私たちの罪のために自ら十字架にかかってくださったことです。
The Apostle Paul describes Jesus' humility and greatness so eloquently in Philippians chapter 2.
パウロはですね、フィリピ2章でこのイエス様の謙遜とそれから偉大さについてこの鮮やかに表現しています。
Right, let's turn to Philippians chapter 2 from verses 6 to 11.
ピリピの2章6節から11節。ピリピの2章6節から11節。
Philippians 2 verse 6 to 11. Though Jesus was in the form of God, he did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man.And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow.
ピリピ2章6節から11節。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿をとり人間と同じようになられました人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまで従われましたそれゆえ神はこの方を高く上げてすべての名に勝る名をお与えになりましたそれはイエスの名によって天にあるもの地にあるもの地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストを主であると告白して、死なる神が褒めたたえられるためです。
To make his point about servanthood, Jesus asked his disciples to pay attention to one of the children in their group.
使えるとは何かを説明するためにイエスは弟子のグループにいる一人の子供に目を向けなさいと言いました。
Mark chapter 9, verse 36.Whoever receives one such child in my name receives me. Whoever receives me receives not me, but him who sent me.
マルコ9章37節ですね。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を。
In the ancient world, children did not have legal rights or status.
古代の社会ではですね、子供は法的な地位とか立場というのは ありませんでした。
But throughout the Old Testament, God revealed His special love for people of low position, just like this child.
でもちょうどこの子供に対する見方のように、旧約聖書全体を通して、神は低い立場、低い身分の人々に対し特別な愛を示しておられます。
Jesus wanted His disciples to have esteem, the lowly and care for them.
イエスは弟子たちにこの低い身分の人たちを尊び、そして大切にするように望んでおられました。
The way we treat people of low position is a measure of how we treat God Himself.
低い立場の人、低い身分の人たちにどう接するか、それは神にどう接するかというのを測る基準となるのです。
At that time, the disciples were preoccupied with knowing which of us is the greatest disciple, who is at the top.
当時弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いか、誰が一番上かということでも頭がいっぱいだったんです。
That comes from an attitude of pride and insecurity.
これらのことはこの心のプライドとか、とか不安なこうバックグラウンドにありますね。
So Jesus basically told them, who is at the top? Well, it's the one who is at the bottom.
イエスは彼らに教えました。誰が一番上か、それは一番下の人ですと。
If Jesus, that is, the second person of the Trinity, right? Jesus, who is God, right? He came to save us, we should also serve others.
イエス様、これなんだっけ、トリニティは、
三位一体の。
そう、三位一体、三位一体の、この二番目の存在、神様。イエス様はそうですね、三位一体の存在。そして、でもその、つまりイエス様、神様です。神様自身が私たちに、仕えてくださるならば、私たちは他人にも仕えるべきです。
Even those whom the world considers low or unworthy, we should serve those people especially.
たとえ、卑しくて、役に立たないと見られているような人々にさえも仕えるべきです。
This was an important lesson Jesus wanted his disciples to understand.
これこそイエス様がその弟子たちに理解してほしいと願った教えでした。
Otherwise, how can they later understand his death on the cross?
この教えを理解していなければ、イエス様の死と十字架を弟子たちは後で理解できなかったでしょう。
Dying on the cross was not just a humiliating failure as Jesus' enemies might think.
イエスに敵対する者たちにとって十字架で死ぬことは恥ずべき失敗に過ぎなかったかもしれませんが、実はそうではありませんでした。
It was actually the greatest act of servanthood, love, and ultimately victory over sin and death.
イエスの十字架は、仕えるとは何か、愛とは何か、罪と死に打ち勝つ勝利とは何かを教えてくれる偉大な行為と言えるでしょう。
Moving on, now in the second section, verses 38 to 41.
次のことに進みますね。38節から41節の内容に行きます。
Jesus warned the disciples against sectarianism.
イエスはまたこの排他的な考えを戒められました。
Yeah, that sectarianism meaning being too exclusive or narrow-minded in supporting our own group or
排他的な狭い視野での、その視野でその自分のグループだけを支持すること、それをイエス様は戒めました。
He taught his disciples to value inclusivity and unity.
誰もが参加し一体化していくこと、そして一致というのを重んじるようにとイエスは教えました。
Verse 38, the disciples reported that they encountered a man driving out demons by using Jesus' name.
38節で弟子たちはイエスの名前を使って悪霊を追い出している男のことを報告しました。
He wasn't a member of their group.
その男は弟子たちのグループではありませんでした。
But Jesus said in verse 39, do not stop him.
しかしイエスは39節でやめさせることはありません。
In verse 40, whoever is not against us is for us.
そして40節で、 私たちに反対しないものは私たちの味方ですと言いました。
Most likely the man believed in Jesus.
おそらくその男はイエスを信じている人でした。
He just wasn't part of the group that followed Jesus around from town to town.
ただ町から町へとイエスの後について回ったグループの一員ではありませんでした。
The Bible teaches us that all believers in Jesus are part of one big family of God.
イエスを信じる者すべては神の大きな家族の一員だと聖書は教えています。
This is something we tend to forget when we meet other Christians from perhaps different denominations from us, or perhaps worship a little bit differently in some way from us.
どこか自分とこの違いのある他のクリスチャン、その他の派であったり、その賛美の仕方が違うとか、そうですね、そういう違いがあるクリスチャンに対して、その神はもう神の家族の一員だっていうことを、なんかちょっと忘れがちにね、私たちはなるのではないでしょうか。
In John chapter 17, shortly before his death, Jesus prayed that all believers would be united.
ヨハネ17章で、死の少し前にイエスは信じる者すべてが一致するように祈ってくださったんです。
It's as if he knew that we would have difficulty getting along with each other.
まるで私たちがお互いうまくやっていくのが難しいのをイエス様はご存知のようですよね。
In John chapter 17, verse 23, he prayed like this.
ヨハネ17章23節。ヨハネ17章23節で、イエス様はこう祈っています。
Right, Jesus prayed, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me.
それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように、彼らをも愛されたことをこの世が知るためです。
Without unity and love for each other, Christians lose their credibility.
お互いの一致とそして愛がなければ、クリスチャンは信頼性を失います。
How will the world believe what we say about Jesus' death and resurrection and God's message of love if we fight bitterly among ourselves?
もし私たちクリスチャン同士で激しく争っているなら、イエス様の死、そして復活、神の愛というメッセージを世間の人は信じることができるでしょうか。
You know, recently I was watching a drama. Perhaps it's being advertised right now. It's a historical drama called Shogun.
最近ですね、私はドラマを見ていて、将軍っていう、
It's on Disney Plus.
Disney Plus の将軍っていうね、ドラマ見てるんですね。
はい、so it's basically the story of 徳川家康。
徳川家康の物語です。
Very sad because it leads to the persecution of the Catholics in Japan.
それはですね、そこにはカトリック教徒に対して、迫害の、 場面が結構出てきて、結構悲しいところもあるんですね。
Yeah, but what the story is interesting is that it shows how Tokugawa Ieyasu learned about the disunity of the Christian world at that time.
で、まあ、面白いところはですね、その徳川家康がそのクリスチャンたちのこの一致をですね、この目の当たりにしていくっていうところがあって、そこは面白いと思ってるんですね。
Because during that time, the Protestants and the Catholics were at war with each other.
当時、プロテスタントとカトリック教徒は、なんだっけ。
They had a war with each other.
その争っていたんですね。どこで、
In Europe.
いや、ヨーロッパで戦いがあったんですね。
So the main character of this series, he happens to be an Englishman, a Protestant.
で、この主人公の一人はその、プロテスタントのキリスト教徒なんですね。
Yeah. So you may have heard of Myura Anjin, right?
Myura Anjin.
Yeah. He's Protestant, you know.
Myura Anjin は。 プロテスタントだったんですね。
So he told Tokugawa Ieyasu, don't trust the Catholics because the Catholics are here to conquer your country.
三浦按針はプロテスタントだったので、その家康にそのカトリック教徒は信じちゃダメだよ、あのこの日本を征服するためにやってきたんだからっていう感じのことをアドバイスするらしいです。
Right. The Catholics never told you about the Protestants, but we are actually at war with the Catholics.
カトリック教徒とプロテスタントはこの争っているんだということをあの、伝えてるんですね。
Yeah, see, the Catholics, they already conquered the Philippines. They conquered Macau. Next is Japan.
カトリック教徒はフィリピンのマカオを、フィリピンとマカオをもう征服しちゃったんだから、次は日本だよっていうふうに言うわけです。
It's true, it's very sad. It's a very sad reality. But even sadder is how there is this disunity between Protestants and Catholics.
まあこのですからそのカトリック教徒とプロテスタントのこの争いというのはまあ悲しいことなんですが、現実で、現実です。
Right, so the Protestants at the time they were no better than the Catholics. They were also taking over countries in other worlds as well, other countries.
はい、カトリック、プロテスタントも結局は。そういうことか、
他 あの国も征服、
プロテスタント教徒だってその他の国を征服したりして、カトリック教徒と同じような、まあ、結局、まあ、同レベルみたいなあのことだったので、あのその発展途上国を、まあ、あの征服するという点では、征服したいと思っている点では。
But it's very sad to hear the Protestants bad-mouthing the Catholics and the Catholics bad-mouthing the Protestants、
まあ、プロテスタントそしてカトリック教徒お互いこう悪口を言い合っていた。
So actually the series is showing that perhaps the persecution of the Catholics happened because of Miura Anjin.
ですからそのドラマを見てると、三浦按針のせいでカトリック教徒の人たちが迫害されたようにも見えます。
So yeah, that's the sad result of disunity in the church.
ですからこの教会、クリスチャンの中のその不和ですね。それというのは、まあ実にあの残念なあの事実ではあります。
So how can Christianity grow when Christians are fighting with each other like that?
ですからその争いというところからこの一歩進んで、この成長、そこからこの和合という方に成長していくにはどうしたらいいんでしょうかね。
That's why Jesus took his time in his last days to warn his disciples against being exclusive and to pray for unity.
ですからイエス様はそのクリスチャン同士の一致、に対して、一生懸命こう祈ってくださったということですね。
Then the world would be blessed by the sharing of the gospel.
もし、この世が福音をこの信じていくことができたら、本当に祝福が豊かにありますよね。
So finally, Jesus warned his disciples against the effects of sin.
そして最後にあの 3番目ですね、イエス様は罪に対して、一緒に戒められました。
So he taught them to be careful not only to guard themselves against sin but also not to lead others to sin。
あの罪から自分自身を守ること、そして他の人を罪に陥らせないように気をつけるようにとイエス様は教えました。
In verses 41 and 42, Jesus talked about reward and judgment.
41節と42節で、イエス様は報いと裁きについて教えています。
God will reward those who welcome a believer in Christ.
イエスを信じる人を歓迎する人には神からの褒美があり、
But on the other hand, God will judge those who cause a believer to turn away from Christ.
反対にイエス様を信じる人をイエスから切り離すような人は裁かれると書かれています。
Then in verses 43 to 47, he starts to say some really scary things like, if your hand causes you to sin, cut it off.
また43節から47節には恐ろしいことが書かれていますよね。もしあなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。
But don't worry.
でも、安心してください。
Jesus isn't asking us to actually cut our hands off.
イエスは本当に手を切り落としなさいと言っているのではありません。
From time to time, he taught his disciples using hyperboles, that is, exaggeration.
イエスは時々誇張表現を使って弟子たちに教えました。
This is to help them to, by grabbing their attention, and this will stick in their memory.
弟子たちの注意を引き、記憶に留めさせるためです。
So here Jesus is saying this.Don't take sin lightly.
ここでイエス様が言っているのは罪を軽く考えてはいけないということです。
Finally, in verses 48 to 50, Jesus says a few things that are connected to the theme of fire and salt.
48節から50節で火や塩に関連した話をします。
In verse 49, he says, everyone will be salted with fire.
49節では全ては火によって塩気をつけられるのです。
So scholars, Bible scholars have two ideas about what this means.
聖書学者はですね、この意味について2つの解釈を挙げています。
So first, fire might symbolize trials and suffering.
一つは、火は試練とか苦しみを表しているという解釈です。
So, to borrow the words of Romans, chapter, 12, verse 1, we are to beA living sacrifice. So, trials and suffering comes into our lives.
試練とか苦しみはローマ12章1節の言葉を借りれば弟子の生きた供え物と一緒についてくるものです。
In the Old Testament, the animal sacrifices offered to God for forgiveness of sin always included salt. This is in Leviticus 2:13.
旧約聖書では罪の許しのために神へ捧げるものは動物だったんですけど、その際には塩は絶対に欠かせないものだったんですね。レビ記の 2章13節になります。
So Jesus could be saying here, just as every sacrifice under the law required salt, so the living sacrifice, who are my followers must be seasoned with trials and suffering
ですからイエス様はこうおっしゃっているかもしれません。律法において全ての捧げ物には塩は欠かせないものだった。だから私に従う者たちが持ってくる生きた供え物は試練、そして苦しみで塩気がするものでなければならないと。
So that's one interpretation.
まあこのような解釈もあるでしょう。
The second interpretation is that fire symbolizes the Holy Spirit.
もう一つの解釈は火が聖霊を表すというものです。
The Holy Spirit seasons us believers.
聖霊は私たちを信じる者に変えるという味付けをします。
The Spirit purifies us, preserves us, adds flavor and enriches our lives.
つまり聖霊は私たちを清めて、そして清さを保って、香りをつけて、私たちの人生を豊かにしてくれます。
This seasoning makes our lives acceptable to God.
この味付けによって私たちの人生は神に受け入れられるものになります。
And after that, Jesus says in verse 50, salt is good, but if it loses its saltiness, how can you make it salty again?
そしてイエス様は50節でこうおっしゃるんですね。塩は効き目のあるものです。しかし、もし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。
If you want to run a successful restaurant, you better make sure your food tastes good.
もし自分の経営するレストランですね。もしその自分の経営するレストランを想像してみて、人気の店にしたいなら、料理がまずは美味しくなければなりませんね。
So it's no point if your food looks good and you have good presentation, the food has good texture, but a good price maybe, but then the taste itself is really bad.
食感とか盛り付けが良くて、値段も手頃であっても、味が悪ければ何の意味もありませんね。
Likewise, Jesus warns his disciples to not let sin ruin the flavor of our lives.
同じように、イエスは弟子たちに罪によって彼らの人生の味を落としてほしくなかったんです。
Right? It's a warning to us so that we don't become so bland, right? Or so bitter that you no longer attract others to taste the gospel.
その人生の、そのクリスチャンの人生の味が まあ、超淡白になってしまったりとか苦くなってしまったりすることで福音を味わう人が福音をまずいと感じてしまうようなことがないようにとイエス様は戒めたんです。
So last of all, Jesus says, have salt among yourselves and be at peace with one another.
最後にイエス様はあなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい、そして互いに和合して暮らしなさいと言っています。
Paul uses a similar metaphor in Colossians 4 verse 6.
パウロは、コロサイ4章6節で同じような例を使っていますね。
Let your speech always be gracious, seasoned with salt.
あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。
In other words, when Christians are at peace with one another, the world will be drawn to Jesus.
クリスチャンがお互いに平和を保っていれば、イエス様は一体どんなことなのか、人々はイエス様に目を向けるでしょう。
To summarize, Jesus says that sin is a serious thing.
まとめると、イエスは、罪は深刻な問題だと教えています。
It can cause us to lose our spiritual attractiveness.
罪はクリスチャンの人を引きつける霊的な魅力を奪うものです。
Although Jesus' death on the cross will cleanse us of our sins, we still need to make an effort to combat sin in our lives, whether it is pride, disunity, or something else.
イエスの十字架での死によって私たちは清められましたけれども、私たちはプライドだとか争いだとか不和とか心の中でこう湧き上がってくるいろいろな罪と戦っていかなくてはなりません。
So today is, today is Palm Sunday. Jerusalem, what is it called?
Palm Sunday って何だ
Palm Sunday, 入場の日。
あ、エルサレムに入場するPalm Sunday、ですね、今日は。
Right, so this is the start of Holy Week.Yeah, Passion Week.
受難週の始まり、始まりです。
Right, so Good Friday comes in a few days.
聖金曜日は、と呼ばれるこのイースターの前の金曜日。あと数日でね、その、聖金曜日となります。
Actually, this week is the last week of a bigger, time, bigger season for Christians is called the season of Lent.
その Lent という四旬節の最後
the last week.
最後の週、right? となります。
So Lent is a good time for self-reflection, confession, and repentance.
この四旬節というのはですね、自分を振り返り、その罪を告白し、悔い改める、時なんですね。
Right, so during the last few years, I've been trying to observe the season of Lent.
私はですね、このレント、この四旬節の時にですね、なんだっけ、
I've been trying to observe the season of Lent.
あ、その、四旬節を守ろうとしてきたんです。守ってきました。ここ数年。
Right, as I mentioned, this week is the last week of Lent, and Lent will end on Sunday, this Sunday, Easter Sunday.
四旬節は今週が最後の週で、それでイースターまでレントなんですね。四旬節。
So it's a time of fasting, confession, and repentance as we prepare ourselves to remember Christ's death on the cross for our sins.And reflect on its significance.
この四旬節、レントというのは、そのキリストが私たちの罪のために十字架で死んでくださったこと、そしてその重要性を覚えて、備えて、そして、断食して罪を告白して悔い改める時です。
Right, so Christians often think of, oh, we celebrate Easter. It's the time of victory, right? But there cannot be victory until weGo through a time of death.
イースターではイエス様が復活して私たちは勝利を叫ぶんですけれども、それまでは受難の時ですよね。
Right, so we need that time to remember Christ's suffering and to remember our battle with sin.
ですからイエス様の今週、 まあ、受難週ですからイエス様の受難、苦しみを、こうしたいと胸に刻む時ですね。
So traditionally Christians who observe Lent, they would fast from certain meals or from meat, for example.
昔は四旬節を守るクリスチャンは食事の一部とか肉を食べなかったりしました。
I don't do that, but instead I try to spend less time on social media.
私はそうする代わりにスマホの時間を増やすようにしています。
So I found that partially fasting from social media has helped me to be less distracted.
SNS とかスマホの時間を部分的に断食する、つまり減らすことで集中力が上がって気が散ることが少なくなりました。
So I found doing that helped me to be, to have more time for self-reflection.
それで自分自身を振り返る時間も増えたんですね。
And that is another purpose of Lent, to create space for God in our busy lives.
それが四旬節のもう一つの目的です。忙しい生活の中で神のスペースを作り出すことです。
So, 2 weeks ago, I really thank God for a man, in my judo class, who is my senior, my senpai.
私は実は柔道を習っていまして、先輩の男性がいるんですけれども、今週私はその先輩のことを神に感謝しました。
So, let's call him, Take-san, ね。
先輩の名前を仮に Take-san とします。
So, he has been so kind in coaching me and letting me practice judo moves on him.
Take-san はとても親切に指導してくれて、その柔道の技の相手もしてくれます。
Even during the judo exam I took about two Sundays ago, he, was whispering to me from the sidelines, giving me instructions when I was clueless or doing something wrong.
2週間前の日曜日に柔道の試験を受けたんですけれども、それでその時に私がこの知識がなかったり間違ったことをしてしまった時に、その横から小さな声でアドバイスをしてくれるような、その武さん、そういう方なんですね。
Right, so in judo when you're doing kata, there's a, how you bow or you know which foot to put in first, left or right foot.Right? And so I got so confused and he's telling me, yeah, Shifan, Shifan, left leg, left leg.
ちょっと訳してないんですけど、とにかくなんかお辞儀の仕方とか、なんか右と左を間違っちゃったりとか、そういう時にShifan、違うよ、左足、左足っていうのをこの横から支えてくれるような親切な方が武さんだそうです。
So judo is a competitive sport. You either win or you lose. You cannot have two winners.
柔道は競技スポーツです。勝つか負けるかの勝負で、二人とも勝ちってはなりません。
But even in the midst of this competitive sport, I could see the humility and kindness of Jesus in Take-san.
こういうこの競技スポーツにおいても、イエス様の謙遜とそして親切をタケさんに見ることができるんです。
He didn't look down on me just because he is a black belt and I am a white belter.
タケさんは黒帯で私は白帯なんですけれども、だからといってタケさんは私を見下したりしません。
He was patient with me even though I'm a foreigner who is slow to understand things.
私は外国人で物事を理解するのに時間がかかることもありますけれども、タケさんは私に忍耐強く接してくれます。
Though he's not himself a judo teacher, he acted like a good teacher.
彼は柔道の先生ではないんですけれども、彼の振る舞いは素晴らしい先生のようです。
He's not the kind of person who would just criticize you and say, oh, that's wrong. Yeah.
先生の中には、違うよ、それは間違いだとただ批判して、どうしたら正しくできるかちゃんと教えてくれないような先生もいると思いますけれども、タケさんはそうではありません。
So likewise, I think Jesus is an excellent teacher to his disciples.
同じように弟子たちにとってイエス様は素晴らしい先生であったと思います。
He truly had the heart to teach them and not just to use them for his own agendas.
イエス様は弟子たちを自分の目的のためにただ利用するというのではなくて、弟子たちに対して真実な心を持っておられました。
His teachings weren't just mere words. His very life was an example.
イエスの教えはただの言葉ではなくて、まさにイエス様の人生そのものが模範 でしたよね。
And he never gave up on his students even when they were slow to understand.
そしてたとえ生徒たちの理解が遅くともイエスは決して生徒たちを見捨てるような先生ではなかったんです。
Let's pray.
ではお祈りしましょう。
God, we come with hesitant steps to sweep out the corners where sin has accumulated.
神様、私たちはためらいながらもあなたの身元に来ました。どうか私の心の隅に散り積もった罪をどうぞ払い清めてください。
Reveal our half-hearted struggles where we have been indifferent to the suffering of others.
私たちは他の人たちの苦しみに無関心であった時もあったかもしれません。私たちの心の中で罪との戦いが十分でないのなら、どうかそれを明らかにしてください。
Let your healing light transform us into the image of your Son, for you alone can bring new life and make us whole.
あなたの癒しの光で私たちを御子イエスの姿に変えてください。あなただけが新しい命をもたらし、私たちを完全にすることができます。
We pray this through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever.
神、聖霊と共に永遠におられ、ご支配する主、イエス・キリストの名によってお祈りします。
アーメン。